はい、こんにちは、左大臣光永です。まだまだ寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。私は先日板橋で煮干しラーメンを食べました。ラーメンの汁っていうのは全部飲むと体に悪いとか言うじゃないですか。それ分かりつつ全部飲み干してしまって、ああまずいことしたなと罪悪感に駆られることが多いんですけれども、煮干しラーメンに限ってはスーッと煮干しの匂いが健康にいい感じがして、まあ実際には多分悪いんでしょうけれども、全部飲んでもまあいいかと罪悪感を感じないところが煮干しラーメンはいいなと思いました。さて、先日発売いたしました現代語訳付き朗読土佐日記 CD ロム、ご好評をいただいております。男もすなる日記というものを、女もして民とてするなり、有名な書き出しで始まる土佐日記、土佐から京都に帰ってくる55日間の旅のことを綴った日記文学の名作、原文と現代語訳による朗読と解説を加えた CD ロムです。特典の暗記のコツと効用は1月31日お申し込みまでの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、本日は昨日に引き続き板橋宿跡を歩く2です。板橋宿は江戸市宿、千住宿、板橋宿、内藤新宿、品川宿、これら江戸市宿の一つで、日本橋から始まる中山道最初の宿です。平尾宿、中宿、上宿に分かれ、 1.7km にわたって旗小屋や町屋が軒を連ね、にぎわっていました。板橋の地名は、石神井川と中山道が交差するところにかかった板橋という橋に由来し、古くは源平浄水器や義経記にも登場します。前回からの続きです。板橋観光センターを後にしばらく歩くと、旧中山道が王子新道とクロスし、中宿の文字が見えてきます。ここからは中宿です。さらに商店街が続きます。さっきはシャッター閉まってる店が多かったんですけれども、中宿に入ると結構商店街にぎわってますね。楽しい感じです。私が学生の頃入ったゲームセンターや古本屋がまだ残っていて、おっと思いますね。個人経営的な町の本屋さんが多いのも嬉しいじゃないですか。もう何でもかんでもツタヤツタヤツタヤ、どこ行っても同じ品揃えというのはやはり寂しい。それぞれの品揃えの店が各町にある、素晴らしいことと思います。また昔ながらの町のおもちゃ屋さんが健在なのもいいですね。店先に立ち並ぶガチャガチャ、あれが迎えてくれる風情じゃないですか。中宿商店街入ってすぐ右手に見えてくるのが変城寺です。これ気づかないですよ。普通に商店街の合間ですからね。よくよく見ると弘法大師霊場とあって、あ、寺かとかろうじてわかります。江戸時代は天台宗の寺院で、境内に馬つなぎ場があり、伝達用中継用の馬がつながれていました。明治4年に廃寺になったということで、現在がらーんとして寺らしい感じはないです。寛政10年1798年の馬頭観音がかすかに昔の名残をとどめます。なぜか主婦2人が延々と井戸端会議をしていました。何もこんなところでやらなくてもと。スーパーライフが見えてきました。その手前にあるのが板橋宿本陣跡の碑です。本陣とは大名が参勤交代の時に宿泊した宿のことです。ただし板橋は日本橋から一つ目の宿で、まだ泊まるというほどでもないので、宿泊所というよりも休憩所といった性質が強かったです。古くは飯田家はじめ数家が本陣も務めていたと説明板にあります。孝明天皇の妹君和宮が14代将軍徳川家茂のもとに嫁ぐときに、最後の夜を過ごしたのも飯田家でした。以前メルマガで1年間にわたって新選組の話をしたときに、この辺りにも取材に来たなぁと思い出しました。 板橋宿本陣跡の蓮向かいに、とても風格のある佇まいの和菓子屋さんがあります。創業81年ということですか。新月堂、新月堂です。店主の女性はとても気さくで、この辺りの歴史について教えてくださいました。自称まんじゅう、見てください。自称まんじゅう。これは、板橋の地名が初めて見えるのが、義兄駅だということで、源義経が生きた時代の元号、自称をとって、自称まんじゅうということです。名前の付け方も味わい深いじゃないですか。歴史をこうピッとつまんで食べてる感じ、気分がいいです。旅籠の月、これもなかなかイラストが味わい深いです。カスタードと、なんか他にもう一つ、二つ味があって、なかなかどちらも良かったです。板橋観光センターのボランティアの人の話では、この近くに中宿の脇本陣跡もあると聞いていました。うなぎの中宿のあたりだということですが、その中宿本陣跡の名残は残念ながらありませんでした。うなぎの中宿も現在店じまいしちゃっているようです。次は商店街、ちょっとそれます。ライフの横から右に曲がって坂をちょいっと下っていくと、左手に見えてくるのが文殊院、文殊院です。おー、なかなか味わい深い三門の佇まいじゃないですか。板橋宿の本陣も務めた飯田家が菩提寺としていた延命地蔵尊の境内を広げて、江戸時代の初期に建立された寺です。なるほど、三門脇にあるこれが飯田家が菩提寺としたという延命地蔵尊ですか。なかなか精悍な顔をしていらっしゃいます。三門をくぐります。境内に入って左手には閻魔堂、閻魔堂があります。中入ると閻魔大王の像を中心に3体の像が祀ってあります。右は脱衣場、三途の川で私賃も持たない者の衣を剥ぎ取る脱衣場です。左は剣衣王、剣衣王、三途の川のほとりの衣領樹という木の上にいて、脱衣場が剥ぎ取った衣を枝に干すと、その垂れ下がり具合でその者の罪の重さを判断すると言われています。本堂です。格子天井に描かれた花の文様がなかなか見事です。賽銭箱の前に小さな鐘があってつけます。景気のいい音が出たんで満足です。その他境内には飯田家の娘で和歌を好んだ飯田静香の日、板橋遊郭の女郎4人を葬った遊女の墓があります。再び商店街に立ち戻り先に進みますが、その商店街もいよいよ最後となりました。その先に見えてきました、板橋、板橋の地名の元となった板橋、あれがそうです。中山道が石神井川とクロスするところにかかっています。江戸時代の板橋は木製の太鼓橋でしたが、近代に入り大正9年に架け替えられました。しかし交通量が増したことにより昭和47年に架け替えられて現在に至っています。この辺り春は石神井川沿いのしだれ桜が見事なんですよ。昔この近くに知人の家があってですね、私もよく遊びに行って石神井川のほとりで花見をしました。その知人とはもう縁が切れてしまったんですが、その知人とはもう縁が切れてしまったんですが、というわけで次に見えてくるのがまさにその縁切りえのき、縁切りえのきです。悪縁を切るから縁切りえのき。男女の縁を切るときや断種を誓うときにこのえのきの樹皮をそぎ落として、どうかやめさせてください、縁切ってくださいと願うわけです。現在板橋を背にして道路の右側にありますけれども、板橋観光センターの方の話だと元は道路の左側にあって、近藤石見の神上りの助という方の抱え屋敷の垣根に植わっていた、それが第一世代、第二世代の縁切りえのきで、現在の第三世代の縁切りえのきに至り道路の右側に植え替えたということです。文久元年1861年、孝明天皇の妹君、 和宮が14代将軍徳川家茂に課した時は、縁切りにならないようにとわざわざ迂回路が作られたというまでのことです。絵馬を見ると、今の職場と縁が切れますように。悪い評判を流したあなたを恨みます。私にひどい思いをさせたあなたを許さない。誰それと誰それが一日も早く別れますように。結構闇が深いですね。というわけで、2日間にわたって板橋塾跡を歩きました。次回は目白学習院大学周辺を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。